小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2024年8月8日の番組です。と今聞いていて皆さんうんと思われたかもしれませんが、いつもと少し音が違うと、諸事情で私今回リモート参加の収録となっております。そうです
ね、私一人でスタジオの中に入ってます。
ですが私は小坂さんのお姿はリモートで今カメラで拝見しておりますので、
ということで、
ちょっと聞きづらいとこもあるかもしれませんが、いつも通り楽しんでいただければと思います。はい、そして最近の話題で言えば小坂さん、もう佳境ですけれどもオリンピック。
あ、ですわね。
いやーすごいです。日本もたくさんメダルのニュースが入ってますし、はい、私のずっと担当していた競技体操でも、
はいはい、
若い才能が金メダルを取ってもう世界チャンピオンになるなんていう、
おーね
ー、いやー素晴らしい。本当にいい指導を受けて、
若いからね、
ここまで、来られたんだろうなと思いながら、ふと感じたのは、いい指導者というのは一体どういうことなのだろうなと思いまして、まあ、もちろんそれぞれに合った指導の仕方とかもあるでしょうし、一概には言えないと思うんですけど、たくさんの、ね、経営者を小坂さんがもう指導している立場として、指導している人たちを見ているお立場として、いい指導者とは何なのでしょうか。
いい話ですね。
ぜひ今回そのお話をお願いいたします。さあ今回はいい指導者とは何なのかというちょっと広いテーマかもしれないんですけれども、小坂さんに伺いたいのですが、
いやちょうどですね、
はい、
今日その話題が出ましたけども、ちょうどつい最近、そういう会話をですね、いい指導者とは何かって会話をある人たちとしてたところなんですよ。
はい、
でこれまたオリンピックとは全然違うんですけど、ある世界大会がありまして、その世界大会に行ってちょうど帰国したばかりのその関係者にですね、その話を直接聞けたんですよ。
その世界大会というのはジャンルでいうとスポーツとも違ってということですかね。
これはね、なんか子どもたちの、
はい、
非認知能力を見るみたいなね。
お、
非認知能力ってちょっと説明が難しいんですけど、例えばこう仲間たちと一緒に協力してやる力とか、こういろんなことがアクシデントが起こってもそれを乗り越えられる力とか、そういうもろもろのことを言うんですね。
あの学力テストとかでは測れないような、
IQ ですよね、認知能力の方がだいたい学力テストで測れるものなんですけども、まあ、非認知能力ですから、ああいうものでは測れないもののおおよそ全てみたいな、でこれをまたコンテストでなんかちゃんとこう、まあ、優劣を測ってるかどうかは別として、あの全世界から集まって、それでコンテストが行われて優勝者が出るっていうわけですから、なかなかこれまで興味深いものですよね。
その子供たちを指導している人の話。
そうですそうです、あの、日本代表で行かれた、その彼が育ててるチームが日本代表になって、だからよく日本代表になってるんです、そこのチーム、でもちろんあの年齢がある程度は限られてますから、こう長年何度も日本代表で出ていってる中では、あのまた新しい人たちが入ってきて先輩は卒業してみたいな形になってるんだけど、まあとにかく今回初めてなんですじゃなくて何度も行ってて、過去には世界一にもなってるんですよ。ということはその方も優れた指導者じゃないですか。
そうですね、
その方がすごくお話してくれた貴重な話っていうのは、あのやっぱり向こうに行くと、あの結構もう何度も世界大会に出てるから、あの各国のコーチ指導者の人たちと交流が、あるわけね。ですとその中でやっぱりそのいつも よく来てる指導者がいると、はい、つまりその各国でよく世界大会に自分とこのチームが出場してる人たちですから、やっぱり優れた指導者でしょ、
うんうんうん、そういうことですね。
で今回の彼が教えてくれたお話っていうのは、そのやっぱり指導者同士に共通項があるっていう、
は
い、だからこれがいい指導なんじゃないかって話だったんですよ。
はいはいはい、
でその極意はね、
はい、
ちょうど私も今執筆中の本に全く同じことを同じフレーズで書いたんですけど、
はい、
その極意は指導しないことなんです。
指導しない。
指導しない。でこれを
が、
そうが極意なんだけど、
はい、
今回まあ彼ららしい独特な言葉遣いで、
はい、
あの3つ特徴がありますって彼は言ってて、1つは引いて見ている。
あ、引いてちょっと離れて
という。そうそうそう、引いて見てる。うんうん、で具体的な指示をしたり答えを教えたりしない。
はい、
こういうまずこれ一つと二つなんだけど、という共通項があると、はい、でこれどういうことをやるコンテストかっていうと、ロボットを作って、
ええ、
でそのロボットで何かその課題をみんなで解決していくらしいんですよ。でその場でまあ、はい、あのいろんなことが起きますから、思ったように動かないとか、でそういうのをくぐり抜けていくみたいなあのことなので、まあ大人がやった方が早いってもちろんあるわけなんですね。
そうですね、
うん、でその非認知能力を測るような世界コンテストだから、みんな引いてみてるかっていうと結構いないらしいんですよ、
うんうん、
まあ、引いてみてない、その自分たちで答えを教えてしまうってのはどういうことかっていうと、もう極端なチームになるとチームの子供たちはどっか行ってて、先生が一生懸命ロボット作ってるみたいなねでそのロボットに不具合だったら先生がロボット整備してるみたいな、
まあ、本末転倒ですね、
まあ、まさに本末転倒なんですよ、うん、もちろんそれはまあいい、そのコンテストとしてはいい評価を得られないですよね。だけどやっぱりやっちゃうんですって、そういうのがあると。だけど彼は引いてみてる、で答えは教えない、自分たちで考えてみたら、これどうしたらいいでしょうか、ちょっと考えてみたらっていうことをやってるので、あの引いてみてるかつ答えを教えないだから、子どもたちがやるわけじゃないですか、七点抜刀しながら。だからことによっては子どもたちが解決策がなかなか見出せず悩んでるところにもういないみたいなね。引いてるってのは遠巻きに見てるどころかいない、うん、
もはやいない。
そしたら他の優秀なコーチもみんなそうだから、だから会場で会っちゃうんですって。だから自分でやってる指導者たちはフラフラしてないから会えないでしょ、
はいはい、
でそういう優秀なコーチはフラフラしてるから
フラフラ
してるから会うって言うんですよ。これが面白い話だなと思って、それで知り合いになっちゃうっていう。でもそういうふうに知り合いになっちゃったコーチ陣は、その指導者たちはみんな同じスタイル、そしてその人たちは繰り返し国際大会に自分のチームを国の代表で送り込んでくるんです。
へえ。
ということはこれって極意なんじゃないのっていうね。
でもですね、小坂さん、
うん、
じゃあなぜコーチは必要なのかっていう。
そうですよねそうですよね。
はい、
だからやっぱりその、まあ、3番目になってくるわけですけども、はい、じゃあその引いてみる、そして答えを言わない、今宮田さんが、うん、まさにおっしゃったように、じゃあコーチ何してるんですかってことなんだけど、はい、結局その状況をどう作るかだと思うんだよね、うん、自分たちで考え、自分たちでくぐり抜ける、うんうん、だけどそれはその指導者コーチの手が必要ないということではないんですよ。じゃあどこでコーチや指導者、優れた指導者は手を差し伸べてるのかですよね。
はいはいはい、
そういう状況作り、例えばですけども、まあ、今回のチームも、まあ、ちょっとこう日本の似た時から、日本の中での全国大会をやってる時からちょっとコミュニケーション悪いと、
うん
うん、そしたらそのコミュニケーションのところをなんかうまくサポートするとかね。それからあの、まあ、さっきも言いましたけど、あの2年目3年目っていう子供も混じってる、去年も国際大会出ましたって子供もいれば、うんうんうん、今年初めてってもうガチガチに緊張してる人もいる。そうするとその先輩にちょっとこう全体を良くするような動きをしてもらえるように促すとかね、
うん、
そういう状況作りを上手にすると先輩がなんか動いてくれて、やっぱりその彼が言ってましたけども、その結構今回その日本の大会の時期からちょっと硬かったので、 どうかなと思ってたら、やっぱり先輩は肝据わってきたというか、一つ言ってた特徴なんだけど、やっぱり経験した人この変化率は大きいですよねって彼は言ってたんだけど、でその子が俄然その肝据わって、こうちょっとこう日本にいた時よりバーンと火を放ってくれたので、それでバーンと巻きくべるみたいなね、そういうところ。だから具体的に子どもたちが何するかどうするかを細かく指導するというよりは、そういうところを指導者として上手に状況作りしてるっていう、
子供の育て方というよりもなんか組織作りとして、
そうマネジメントですよね。私は実は今執筆書の本でもそういう章がありましてですね、やっぱり非常に人が育つ、まあ、私は開花するって言葉をよく使いますけども、まあ、そのためには実は大事なのは土壌で、その出た芽をね引っ張ってみたりつねってみたり、そこにいろいろ手を下してみたりというよりは、まあそれは触らずにどんどん育っていくように土をどう作るかとかね、日の光をどう当てるかとか、そういうことに近いことを彼らは引いてみるっていう形で、答えを言わずにあれこれ指示はせずに引いてみながら、じゃあ何をやってるかっていうと、実はほったらかしてるように見えてほったらかしてなくて非常によく動いてる、そして何かあったらよくやったねって言って声をかける、そういうところなのかなっていうふうに思いましたよね。
ここまでの土壌ができてるからこそ、もう世界大会の現場でうろうろしててもうろうろしてる間に子供たちが勝手に結果を出してくれると、
でそれがそれこそ非認知能力の高さだということで、やっぱり評価の対象になるっていうことなんだそうですわ。だからそのまあこれがことオリンピックっていうことになってきた時に、これはまあいわゆる身体性を伴った競技ですから、まあ、体の動かし方だったらいろいろね、はい、もう具体的に、うん、君ここがおかしいよとかこうしてみたらっていう風な指導も必要な領域はあると思うんですよ。だけどこのなんか指導の極意って、うんうん、指導の極意はこの指導にあらずみたいなねところって、やっぱそういうところなのかな、うんうんうん、ね、いいコーチ陣ってそういうことやってるのかな、いい監督ってそういうことやってるのかなって、ちょっとなんか私たちなりにオリンピックに思いを馳せるところですよね、
うんうん、まあでもそうですよね。あらゆる種目があって、もちろんその現場での指導なんかはなかなか生で見ることはありませんけれども、うんうん、まずそのね教え方がうまいとかもあるかもしれませんが、環境が良くなければこう成長するための練習も続けられない。
そうなんですよ。だから個別具体的な指示指導というよりは、まずは全体の環境だったり、まあそのね、個人競技でもやっぱりみんなで強化合宿やったり、ああやってこうみんなで選手団でね行くので、なんかそういう土壌っていうところに同じねオリンピックでも極意があるのではなかろうかと。もちろん会社では非認知能力、ビジネスではもう不確実性の時代に不可欠ですから、やっぱりオリンピックと通ずるところがあるのかなっていうね、うんうん、何があっても、うん、ね、やり抜けるっていうね、
は
い、
私めちゃくちゃその口出すのを我慢するのが大変なタイプなんですけど、我慢してみます
そうですね、
ちょっとそこもうちょっとこうした方がいいよとかすぐ言っちゃいそうになるんですけれども、
いやいやいや、
まあ、ぐっと我慢して、
忍耐も極意なのかもしれませんよね。
そういうことですよね、
はい、忍耐こそが極意なのかもしれませんよね、はい、はい、
ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学。Presented by オラクル。